QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました46歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
福岡市の JR 博多駅から車で5分のところにあるビジネス旅館朝日というね、旅館があります。古びた旅館のため利用者数が年々減少していたそうです、うん、そこでこの旅館の経営を祖母から受け継いだ27歳の男性は、旅館の一室を条件付きで宿泊代100円に設定しました、うん、ほう。でその条件とは、 YouTube のライブストリーミングにて部屋を世界配信するということです、うん、チェックインからチェックアウトまでずっと配信されます。で、宿泊者からは100円をいただきますが、まあ動画再生数が増えますので当然、うん、世界中の人が見ちゃうので、うん、YouTuber のように収入が上がれば宿泊費用は十分賄えるという仕組みです、うん、で注意事項として、まあこの、100円の部屋をこう利用する人は、まあ、例えばそこでみだらな行為を行うとか、あるいはそのトイレとかバスルームなんかは当然配信はされないと、うんとにかくみだらな行為は禁止です、うん、で、またクレジットカードなどの個人情報の取り扱いは、まあ、非常にこう要注意ということになっているそうです、うん、で11月中旬まで認知度はほぼゼロだったそうですが、今週に入ってから福岡の KBC 九州朝日放送の朝ですという番組や、TNC テレビ西日本の桃地浜 S 特報ライブっていうんですか、うん、など、朝や夕方の情報番組でテレビで、まあ、流されたということで、徐々に認知度も上がると思われます、うん、で噂を聞きつけた強者が東京や大阪から宿泊したり、海外からは女性のバッグパッカーもすでにこれここで宿泊済みでございます、うん。で20年前に放送されたすすぬ電波少年の、検証生活を思い出すような宿泊プラン、まあキラー姉様から出るだろうと思われる想定の質問、100円じゃ宿のメリットないじゃん女性は無理でしょう、はもうすでにクリアしてますとさあ皆様この宿に泊まりますかっていうことで、100円ですよ100円。
えでもそれ YouTube で上げるあれをしないといけないんでしょ。
いややってくれるでしょ、僕カメラがそこにあって。
あそういうことですか、遠くはもう
監視されてるみたいな。
そうそうそう、監視カメラがずっと映してるってだけですよ自分を、だからそこでこうテレビ見てたりとかお茶飲んでたりとかね、なんか食べてたりとか酒飲んでたりとか、あと布団敷いて、ね、寝ちゃって息吹かいてるとことか、
いやだ
寝相が悪いとか、
だってさ、なんかちょっとした拍子でおなら出したりとかさ
それがちゃもう
あのやだ
稼ぐわけじゃない、
やだ
100円ですよね、
はい、ゆっくりできない、いやいたしはいらない、
ただこれやっぱり思うのは、うん、例えばその変にしても何にしてもそうだけど、うんうん、そういう瞬間を狙うやつが当然世界中にはいるわけ
で、
これをそのストリーミングとはいえ、
う
ん、ちゃんと録画してるやつもいるわけ
だ、いるいるいるいる、
ね、そうするとあのなんか美人女子大生があの深夜にヘを振る瞬間とかつって、
そうそう
決定的瞬間とかって言って、
うん、で
そういうのをまたあのアップするやつが当然出てきたりするわけでしょ、ね、だからそういう二次利用が考えられるので、それだったら100円だと損なような気がするんだよ、
そう嫌、
ね、
だ、
うん、
だから
あの寝てるとかじゃなくて、もうちょっと普通のね、なんかあの時間帯、例えばそのカラオケボックスとか、うん、ね、なんかただ歌ってるだけのやつをただ映してるとかっていうのの方が、まあもちろん著作権の問題とかあると思いますけど、うん、あのなんかそういうようなものとかだったらまだやってもいいかなと思うんですけど、
だって本来そのホテルとか旅館って落ち着ける場所なのはずなのに落ち着けないわ、
でも100円だから、
うん、やらない、
ああ
いらない。
前ね、あの居酒屋さんでね、あの居酒屋の店内をずっとネットで配信してたところが、あの、うんうん、もう10年ぐらい前ですよ、あのみんながネットをやり始めた頃にやってた店があって、うん、熊本でもありましたよ、うんうん、あっちの泉の方の、ですぐ辞めたね。で理由は、はい、お客さんがそのまま映っちゃうじゃないですか、うん、お客のプライバシー丸分かりになっちゃうわけですよ。そうすると例えばね、そのまあ、まずい関係の人も中にはいるわけですよ
そういうことですよ ね、
それがこのなんか「おいなんだおい誰だこの横の女」とかっていうだからそういうようなことになる 可能性って言ってましたね。だからそなったわけじゃないけど、うん、そういうの指摘されたんで、うん、ちょっとやめたと、うん、そういうのは。かといってその一人一人にぼかしを入れるのもまあまあ今の技術だとできますけど、当時だったらそれちょっと難しいので、うん、まあやれないというのがあったんでやめちゃったという。どうでしょうね。
使用してる人いるんですか、100円で。
え、だからもう止まった人は 何人もいる。
何人もいる、
うん、うん、逆にほら目立ちたい人とかいるじゃないですか。
まあまあね、うん、そういう人はね、うん、まあ人それぞれですよ。
だからこう何かしらのパフォーマーだとか、
そうでしょうね、
そういった人なんかは逆にいいのかもしれないです、
うん、顔を売りたい人とかね。
うん、だかそうか、だったら100円払えばいいでしょ、
はい、
100円払って上田君を言ってもらってね、こうで上田君がこうあの今からここでやります、YouTube 版動画版の西田東田いや上田、いやいやいやビジネス旅館朝日スペシャルとかっつってパフパフパフとかっつってで我々が途中あそうか、これは何、1人100円なのかな、1部屋100円なのかな、うちょっと分かんないけど。どうなってる
か、それ
どう
なんですかね。
まあまあいいや、別に5人だって500円だからさ。
そうですね。
ね、でそこで延々そこでバカ番組をやるっていう。
ああ
。音はどうなってんだろう、これ。音は聞こえるんですよ。
どうなんですかね。
なんならちょっとうちから機材を
音を出すってことですか。
音をちゃんとマイクを並べてきちんとしたプレゼンスの高い音声でお届けするっていう。さすが FMC だねっていう
これです、はい、知名度上がって売り上げには貢献してるってことですか。
そういう人もそうでしょう、こうやってニュースになるぐらい、
まあ、話題にはなってるってことですね。
で泊まりに来てる人もいるってことですか。
いるわけです。
普通のお金を出している
んでしょうね、それはね。でもだからそういうどんな旅館なんだ、だから今まで別にどこの宿でもいいけどっていう人で、単にこの宿を知らなかったってだけで通り過ぎていっちゃった人たちが引っかかる可能性はありますからね。まあまあ、だからこの27歳のこのね、祖母から受け継いだという男性というのは、うん、まあまあなかなかないアイデアマンだとは思いますよ、ええ、そんなにすごい奇抜なこととは思わないんですけど、まあそんなにお金をかけずにこれだけの話題をこう巻き散らすことになったっていうことは、うん、なかなかやるんじゃないかなと思いますけどもね、ええ、まあじゃあうちもこれからこのスタジオにカメラを据えて、うん、ええ、常にこう見れるようにしておけばね、普段どういうこう木田上優子がこう鼻くそをほじりながらやってるのかっていう
やってないです。
なんかそういうのがこうカッペとかって本当にやってるっていう
もう言ってないです
そういうのがねこう分かるっていうことですかね。ということでございまして、でもね、逆に言うとどこにカメラがついてるかわからないっていうのもありますからね。
ああ、そうですね。
隠しカメラみたいなね。
そうでしょうね。
それこそそういう専門店がね、秋葉原もそうだけど、日本橋の電電タウンもそうだけどあるんですよ。
隠しカメラ。
隠しカメラ専門店。スパイカメラ専門店みたいな。でも、今こんななのっていうのとかあるんで、こんなちっちゃいのみたいな。それこそネクタイピンとか、
うん、
あともうこれ前からありますけど万年筆、
あ、ペンみたいな、
万年筆をこう胸ポケットに刺してると、そこのところにちっちゃな穴が開いてて、そこがピンホールまあ、要するにレンズの代わりになってて、それで撮っちゃうとか、うん、あと何腕時計型で横にカメラがついてて、こう手をこう前でこう例えば腕組みしてたらずっと前を撮ってるんですよ、ええ、でそれで撮っちゃうとか、うん、あと眼鏡、うん、
いろいろあります
ね。眼鏡のフレームにカメラが仕込まれてるとか、もう多種多様というね、本当に皆さんお気をつけいただきたいと思いますけども、さあそういうわけでございまして、今日は久しぶりにまた熊本からお送りして、参りましたけれど、どうですか、松本君だいぶ慣れましたか。
そうですね、まあだいぶ慣れましたんですけど、
もうね、年上の
人ばっ
か
りだもん ね、 年下いね。
そうですね、う
ん、ね、大阪はなんかじわじわと人が増えて、
あ、そうらしいですね、
まして、ね、九州がね、なかなか今度そういえばもう発表していいと思うんですけど、
はい、
首都圏が募集を いよいよ
かける手ですか。
勝てます。勝てる予定です。
予定ですよね、
もうそういう話をこの間花岡氏としましたんで、でおそらく深夜快速が、一つの曜日が多分首都圏に行くでしょう。それとひょっとすると関西でもう一ついただくかもしれない。
ああどうぞどうぞ、どうぞどうぞ
という感じですね。
どうぞどうぞ、
いやもうだから九州も人が増えないとね、でこうスタッフ数を早く800人ぐらいにしたいなと思ってるので、そうすると月会費だけで私5点が立つような気がするということで、ございまして、どうぞ皆さんね応募の方よろしくお願いしたいなと思っております。あとまあなんか私のなんかねその関西でやっぱりやっぱ人は外に出ないとダメですね。外に出ていろんな人と話をして、そうするとね本当不思議なご縁でね、今一番年上のお友達というか82歳ですから、私82歳のまあもうおじいちゃんなんですけど、と知り合いになっちゃいまして、でまあ昨日も一緒に酒飲んでましたけど、
やっぱり外に出ていろんな人と会わない
し、しかもね全然知らなかったんですけど、会社をいくつかやってました
、
経営者の方やるなと思って、雇ってくれないかなとか
じゃあもっとアピールしない
と。いやもうなんかもう十分に今私の能力を今アピールして、おりまして、一緒にね、裁判所とかにも行ったりしてました。
なんだそれ
私はただ傍聴してるだけなんですけど、でそれ の一応法律的な指南をちょっとだけしてまして、あんまり大きな声で言えないですけど、ちょっと弁護士先生が穏やかな方で喧嘩が下手な方、
ああなるほどね、
でこういうやり方があるんですよとかってこう精通してますから私そういうのは、でかなり信用していただいておりまして、
本当じゃないですか、
あとまあ本当にいろんな、なんかあと若いお姉さんとかもなんか徐々に知り合いが増えて、なんか今度スタジオをぜひ見学させていただきたいとかっていう、来てっていう必ず来てっていう
ちょっと九州にもですね、
来てって
来てくださいって感じ
です。でももうなんだかんだで本当にもう来週はね12月入っちゃって、あ、もう12月入っちゃった
な、今日12月1日放送分ですよ、
あっち側 の今かかってるカレンダーがまだ11月だったんで、そっち
も、まあ、そうですね、
そうそう、だからあと QIC は4回、
はい、
4回です、年内は、令和は、2010年代最後のってこと
ですね。そういうことですね。
もう来年2020年。
ああ、そうかそうか。
2020ですからね。オリンピックですから。これで2025は大阪万博ですから。私もそのなんかいろんな会合に毎週出てるんですけど、面白いですよ。いろんな今プロジェクトがこれから出てくると思いますけどね、どうぞ皆さんお楽しみにしていただきたいと思いますね、というわけでございまして、さあ今日は熊本からお送りしました QIC、 お相手は榎田新右衛門と
平上優子と
フランシスコ松本でした。
来週は FMC、関西新大阪 FMC スタジオから、そしてこちら新鍋スタジオを結んでお送りします。どうぞお楽しみに。それではまた来週。